時刻は6時になりました。今週も始まりました男塾20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしたい20代の方のためのラジオ番組です。この番組では20代で起業している方々をゲストにお招きし、どのように脱サラして独立起業したのか、最初に何から始めたのか、どんな失敗をしてきたか、どんなビジネスモデルなのかを洗いざらい聞き出す番組です。お相手は株式会社 T ブレイン代表取締役男塾塾長の武田博がお届けします。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の提供でお送りいたしております。毎月サラリーマン以外の働き方を考える勉強会、成り上がり会を大阪で行っています。日時等の詳細は t-brn.com をご覧ください。さて、本日のゲストをご紹介させていただきます。脇田龍太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
フューチャーアイマーク株式会社代表取締役をされているということですね。はい、1990年生まれなんですね。
そうですね。
今おいくつですか？
今27になりました。
27歳。
はい、
いいですね。どういった事業をされてるんですか？
弊社はIT を使ってですね、はい、中小企業さんであったりとか企業様の課題を解決するっていうソリューション事業っていうのをやっておりまして、
はい、
具体的に例えば働き方の改革であったりですとか。
それはスタッフさんのってことですか？
そうですね、ワークライフバランスの改善ですね。
はは、はい、
例えば、残業をなくしたりとか、
うん、
そういうのをこう、最先端の技術を使って実現するというような事業ですね。あとはちょっと5月から新しく始める事業があるんですけど、トゥーストゥース TV っていうデジタル広告の配信サービスでして、
はい、
全国の歯科業界の歯医者さんの待合室のあの空間を活用した広告配信のサービスも、開始してやっていく予定です。
ああ、そうなんですね。はい、僕は今歯医者にめっちゃ通ってるんで。
ああ、そうですか。
そしてね、そこの院長がめちゃくちゃ面白い人で、
はい、
今度ご飯行こうとかいう話になってまして。
あ、そこまでですか。
ご紹介させてください。
あ、はい、ありがとうございます。
新しいことも好きそうなので。
あ、そうですか。
はい、今度ぜひ、じゃあ、
紹介させていただきます。ぜひお願いします。
メインの授業は、じゃあ、どれが一番のあれですか、メインになるんですか？いくつかね、ホームページ拝見してきたんですけど、
はい、
脇田さんについて調べようと思って、
はい、
Facebook とか、はい、ホームページかっこいいですね、あれね。
あ、ありがとうございます。
あれはあん中でこうメインの事業としてはどれになるんですか？
メインはですね、主に、システムが絡んだサービスが多いんですけども、
はい、
それ の母体になる端末がスマートフォンなので、スマートフォンの販売というのをメインにやってる形になりますね。法人さん向けに。
あ、法人向けにね。
はい。
そうなんですね。で、それを始めたのはいつですか？
2014年の4月からですね。
じゃあ今何年目ですか ?3 年目
?4 年目。今期で4年目ですね。
じゃあ弊社と近いですね。僕もちょうど4年目なので。
あ、そうなんですか。
はい。ほ
う
ほ
う
ほう。会社としては、法人としてはそうですね。仕事を独立したのは、もう少し前ですね。8年ぐらい前なので。
ああ、そうなんですか。
最初個人事業主としてやっていまして。
はい。
で、そもそもなぜ自分でやろうと思ったんですか？
もともと、全く起業したいとかそういう思いは実はなくてですね。
そうなんですね。
きっかけがあったのでやったっていう感じなんですけど。
はい、それはじゃあ前職勤めていた時に何かきっかけがあって、
そうですね。
やろうと思ってたわけじゃないけど、
はい、
成り行きでやったみたいな感じですか？
それに近い感じですね。
それはいくつの時ですか？
それが23、24の時ですね。
23、24ってことは大学を卒業されて就職をされて、
はい、
2年目ぐらいで
辞めて独立して。
そのきっかけっていうのは何だったんですか？
もともと会社に入った時に、
はい、
トップセールスを目標に、
はい、
で半年で達成しまして、そこから業績をずっと守り抜いてきまして、でこうだんだんこうチャレンジできることが減ってきて、
はい、
面白くないなということで、
はい、
当時僕役職、係長みたいな役職があってですね、
はい、
で同僚で、2、3人ぐらい同じ年齢で係長の子がいたので、一緒に新しい事業部立ち上げないかという話になりまして、で、仕事終わってから毎日こう打ちっぱなし行ったりとか、
うん、
居酒屋とか行って、こうどんなビジネスをしてどういう事業ビジョンを立ててやっていこうかみたいな話をや ってあの資料を作ったんですね、
はい、
で当時の社長にプレゼンテーションしに行ったところ、
はい、
却下されまして、
はい、
それであのもうやめてやると自分でやってやると思ってあのやめました。
あ、じゃあまあ作ってるうちにこれ実現したいなと思い出して会社内でやろうと思ったら会社内じゃできない、社内ベンチャー的なのは無理だったと、
はい、
だから自分でやってやれっていう感じで始めたって感じですか。
そうですね。
へえ、そうか。
一緒に企画していたまあ同期のメンバーと最初共同で創業しまして、で昨年からあのまあ資本率をですね、
はい、
あの私 100% に変えまして、
っ
ていう形で今バランスを持って。
そうだったんですね。じゃあその時にねこうまあ、普通だと、
はい、
いやちょっと自分でやるの怖いなってなると思うんですよ、
はい、
そういう思いとかなかったですか。
ありましたね。
あ、やっぱりあったんですね。具体的に言うとどういう感覚だったんですかその時。
まああのもちろん成功するかわからないですし、うん、自分自身もやっぱり経験不足な部分がもちろんあるっていう中で、うんうんうん、
はい、
あのいけるなと思ったきっかけはやっぱりその同期が、
はい、
の存在がでかくて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
お互いやっぱり同じ役職で同じフィールドで戦っていて、
はい、
お互いねやっぱ業績も知ってますし、
はい、
であこのメンバーだったらいけると思って、
うんうんうんうん、
で一緒にやろうって言って始めたんですね。
そうですよね、はい、やっぱりほんと仲間の力がめちゃくちゃやっぱ重要だなと思ってて、
はい、
あの僕も今ね男塾っていうのやってるじゃないですか、
はい、
だからずっとこう起業したいけどできないっていう人たちが、はい、やっぱ周りの人たちが一緒にね起業しだしたりすると、
はい、
すごいそこで勇気を持ったりやっぱりなんかね、はい、アドバイスし合ったり、
はい、
ね、そう何でも話せる仲間がいて、うん、で周りがこう起業してあ俺もできるかもしれへんみたいな感覚に、
はい、
まず自分で環境を持っていくっていうのはすごく重要かなと思ってて、
はい、
たまたまそれをね社内でね見つけはって、
はい、
で一緒にやろうぜっていうことですごいやっぱり自信がないじゃないですかそのやったことにないことに対して、
はい、
最初から自信があったらねそれはそれで一人でやったらいいんですけど自信がないときにそういう仲間の力とかでね、
はい、
なんか補い合ったりしてこう起業していったってことですごくねやっぱり仲間の力が重要ですよね。
そうですね。やっぱり人間って一人じゃ何もできないなってすごい常日頃から思うんで、
うん、
あの今の会社もやっぱりそういう仲間がいるからこそ成り立っていますしその会社として掲げているまあビジョンであったり、バリュー企業理念とかさまざまなあのまあ、共通意識があると思うんですけど、
はい、
やっぱそれをやっぱり叶えていくのはあの私じゃなくてあの会社のみんなだと思ってますし。
素晴らしい、
はい、
そうっすよね。だから僕もすごいやっぱり、ね、会社のメンバーに助けられてて、
はい
ね、なかなか一人じゃできないことを何人か集まると実現できたりしますしね。
そうですね。
そうか。じゃあまあ結構な不安があったり自信がなかったけど、はい、やってみたらちょっとずつできるようになったみたいな感じですか。
そうですね。
なんかこう大きな壁にぶち当たったりしましたか。
いやもうい
っぱい
失敗しまして、
なんか一番大きい失敗だなと思ってるのどんなことあります。
まず起業するときに準備不足だったんですね。まあ簡単にあの、まあ、こんなこと言うのもあれなんですけども資金調達ができると思ってて、ただ実際にやってみたらいや君若すぎるし経験もないしお金なんて貸せませんと、
はあ、
でどうしようと思って、
はい、
もう2ヶ月目からもう会社のあの残高が8000円しかなくてもう倒産するんじゃないかとなったんですけども、あのまたまたまそこでちょっと声をかけていただいた、
はい、
あのまあ銀行の担当の方がおられて、
はい、
あの諦めずにチャレンジしてくださいということで、まあ計画作って、
はい、
このとこれをこれ本当に実現するんだったら考えますっていうふうに言っていただいて、
はい、
じゃあこれコミットしますと、
はい、
絶対やります、
はい、
でやったんですね。
お素晴らしい、
はい、
コミットと刺繍。
そうですね、
僕いつもあの塾でね言ってるのが、
はい、
もうコミットと死守をし続けると、
はい、
いや大きいね、次の壁に挑戦するとかね、どんどんやっぱり起業家っていうのは新しいことに挑戦し続けないといけないじゃないですか、
はい、
で最初はそれはやったことがないことに対してできるかなっていう不安があるんだけど、うん、
はい、
もう決めてやるしかないじゃないですかね、
はい、
それを死守した時にちょっとずつ自信になっていったりしますしね。
はい、
あ、じゃあそれを実現されたわけですね。
そうですね。
じゃあ本当にその人とがいなかったらもしかしたら
もう
会社に戻ってたかもしれないと。
そうですね、転職してたかもしれないですね。
そっか。じゃあやっぱ準備が大事ですよね。
準備力ですね。
それもね常日頃やっぱり伝えていて、
はい、
見切り発車もで、まあなんか独身でもう全くね背負うもんがなかったら、はい、それはそれで一つありだと思うんですよ。見切り発車してしまって失敗してもそれが人生のね糧になるので、
はい、
まあ、失敗してもいいと思うんですけど、まあ、できたら失敗したくないじゃないですか。
そうですね。
やっぱり会社員のうちにどれだけね、 準備をしておけるかっていうのがすごく大事かなと思ってて、
はい、
でまあ、会社員時代にすでに副業とかで売り上げを上げてる感覚とか、
はい、
ゼロから一を生み出す感覚をこう身につけておくと、
はい、
やっぱり起業した時にすごく精神衛生上も安定するし、
うん、はい、
ね、経済的にも安定するので、
はい、
それはたまたまねうまくいったりもするんですけど、はい、まあ、見切り発車してしまってね、
はい、
でも重要なのは結構準備だったりしますしね。
そうですね、
うん、
まあ、それがいい時ももちろんあると思いますし、
うんうんうんうん、
その最初の失敗っていうのは本当に完全な準備不足だったっていう、
はい、でもまあそれをクリアするとやっぱり自信になっていきますしね。
そうですね、やっぱり一番最初にもうどん底がいきなり来たのでよかったなと思ってます。
確かにね、
はい、それがあったからこそこう組織としてその自分の考え方もそうですし、
はい、
やっぱより危機感を持って、
はい、
自分自身がやっぱ成長していかないと会社も成長していかないなと、
はい、そうですね、
思うきっかけになりましたね。
なんかやっぱり資金ショートし、うちも結構あるんですよ、資金ショートしそうになってなんとかなったみたいなことがあるじゃないですか、経営してたらね。
ありますね
残高かみたいな、
はい、
やべえみたいなね、
はい、
でもそれをこう乗り越えていくと、まあ、なんとでもなるなみたいな感覚が ね、
はい、そうですね、
芽生えてきたりしますしね、
はい、
じゃあどうですか、会社員時代と比べて今の人生と会社員時代の人生と、
はい、
なんかまあいい手も悪い手もあると思うんですけど、
はい、
なんかこう総合的に考えるとどんな感じですか。
充実してますね。
充実がしている、
はい、
うん、なんかどんな点でやっぱりいいなと思いますか。
そうですね、やっぱり僕常日頃から、
はい、
まあ、会社でも言ってるんですけども、
はい、
リーダーシップとチャレンジっていうこの2つのワードすごい大事なんですけども、会社の中やっぱ組織の中にいるとどうしてもやっぱこう自分のから主体性を持ってこうアクションを起こすきっかけってなかなかないと思うんですね。やっぱりそこは上司がいて何をやるにしても倫理があったりとかってい こうすごい縦社会になってるので、そう殻の中に閉じ込められてしまうんですけども、こうそれが起業した瞬間になくなってしまうなくなるので、こう自分がやりたいことを全部実現で できますし、もちろんまあ、それに伴ってお金がかかったりとかっていうのもあるんですけども、じゃあそれを達成するためにどうしていくのかっていうのをこう考えて、自分の好きなようにこう自分の思い通りの会社が出来上がっていくっていうのが本当にやっていて素晴らしいなと感じますし、でそういうやっぱり考えを持った共通の方とかがやっぱりいろいろ周りにも集まってきて、こうお互いこうライバルとして高め合ってみたいな、そういうこう本当に毎日刺激だらけで、こう少しずつこう自分自身が知らないことが知れるようになったりとか、今まで分からなかったことが分かるようになったりとか、すごい成長してるなって感じますし、それが結果的にこう自分的にこう自信に満ち溢れて情熱的になって、で毎日そのいろんな方々に元気を与えられてるなっていうのをすごい感じるんで、これが俺の人生だなとい
いですね、
はい、
そっか。逆にじゃあデメリットというか、
デメリット
なんか、そうだな、会社員時代の方が良かったのになみたいなことってあります？
そうですね、まあ会社員時代はやっぱり与えられたことをやってればそれで OK で終わってたので、まああまりそんなに考えることもないですし、まあ、まあ考えてるといえば考えてたんですけども、そこまで今と比べたらやっぱ全然違うんで、ただ今はやっぱりこう先のことを考えて、どういう戦略を考えて、どういうふうに1年後3年後5年後どれぐらいのこう規模にして、どれぐらいの売り上げがあってっていうのをやっぱ立てて、それを実行していかないともう本当にすぐ潰れちゃうので、ベンチャーってそこがやっぱり、まあ、まあリスクになる部分だとは思いますね。ただそれを実現するこう絶対的な自信を持つのがやっぱ経営者の仕事だと思っておりますね、
うんうんうん、
はい、
でもやっぱり自信がなかったわけじゃないですか、
はい、
一歩目に何をしたんですか、じゃあ起業しようと思った時に、
何をしたというのは
具体的に例えば、
はい、
僕だったら、
はい、
そうだな、まあ、まずは決めるじゃないですか、
はい、
することをまず決める、
はい、
その後上司に話しに行ったみたいな感じだったんですけど、
はい、
うん、
まずはやっぱりその取引先も何もなかったので、
はい、
まずノウハウのあるビジネスから始めようと、
はい、ああいいヒントですね、はい、ノウハウのあるビジネスって言うと具体的にどういう意味ですか。
ソフトバンク のスマートフォンを販売している事業をしてたので、
はい、
まあまあ、中小企業さん向け、
うんうんうん、
もしくはまあ個人事業の屋号のお客様だったりとかに、まあ携帯売ることから始めようかみたいな、
代理店業、
代理店業ですね、
を始めるというイメージですね。
そうですね。
じゃあもう商品が決まっていて、
はい、
まあ、パッケージに課された有形の商品を、
はい、
まあ、営業部隊を作って売っていくようなイメージですよね。
そうですね。
僕企業の時に大事なのが、はい、まずは仕入れすること、そして、はい、セールスすること、そして提供するっていう3つのステップがあると思っていて、
はい、
まあ、どこをやってもいいと思うんですけど、全部やってもいいと思うけれども、うん、本当に何もないんだったら、
はい、
仕入れして販売だけでも全然いけるっていうようなお話をさせていただいてるんですね、
はい、
で今のに当てはめると、まあ、仕入れがそのソフトバンクの代理店、
はい、
で、提供や営業をされる、セールスされる、そこまではやると、ね、
で、
はい、提供はもうソフトバンクさんがするっていうイメージですね。
そうですね。
でその最初の一つ目と二つ目のステップを担っていらっしゃるっていう感じですかね。
そうですね。
あ、そうなんですね。じゃあ最初にね、お客さんいないところから始めたっておっしゃってたんですけど、
はい、
まあ、じゃあソフトバンクの携帯を売りたいとなった時に、はい、最初にじゃあどうやってお客さんを見つけていたんですか。
まずは、まあ、前職 の、
はい、
あの自分のユーザーさんであったりとか、
はい、
あとはあの、まあ、ご紹介いただいた方っていうのももちろんなんですけど、はい、メインはやっぱりあのテレマーケティングで電話営業ですね。
はい、で脇田さんが実際に電話されたりしたんですか。
あ、してました、してました。
へ、はい、1日何件も、
はい、1日150件とか。
それは前職でやられてたからですか。
前職では少しだけやったことあるんですけど、
うんうん、
あの、まあ、全く初めてに近い状態でスタートしたんですが、はい、メンバーの一人がそういうテレセールス の、
うん、
あの舞台を持ってた経験があるので、
素晴らしいね。
そのノウハウを落とし込んでもらって、ですぐに自分のものにしてっていう感じで。
そういう時期ありますよね、
はい、
僕もね、あの1年目どうしていいかわからないから、
はい、
僕の場合ホームページを販売するっていうのだったんですよ。
あ、ホームページですか。
はい、はい、で、まあ、職業訓練所でですね、
はい、
失業保険をいただきながらハローワークでホームページの作り方を勉強して、
はい、
でそれを売ったろうと思って、
はい、
最初にやったのが飛び込み営業をですね、美容室にこう回りまくったっていう1年間を過ごして、
はいはいはい、
まあ、でもそういう時期があって当然かなと思ってて、
はい、
なんか今すごくやっぱ共通点があるなと思って聞いていて、
はい、
あ、そうなんやと。脇田さんも電話してたのか、
はい、
そうするとちょっとね、
はい、今でも全然やってますよ。
あ、へえ、
はい、
そうなんですか。
バンバン電話してますね。
へえ、はい、やっぱじゃあ営業に上手なんですね。先ほどもやっぱり、
そうですね、営業好きですね。
はあ、やっぱり起業家はあれですかね、営業が。
そうですね、
とりあえずね、
やっぱりこう売る力がないと
そうですね、
ダメですね。
へえ、
はい、
そっか。本当にすごく共感できるポイントがたくさんあって、
はい、
本当に売る力が重要ですよね、
はい、
あのコミュニケーションもそうだし、やっぱ交渉できる力を、う
ん、はい、
若いうちに持っておいてほしいなと思っていまして。
そうですね、
僕本当何してるかってただただ交渉してるだけだと思うんですよ、日々、
はいはい、
ね、例えば、まあ、ジョイントベンチャーする、
はい、
ね、方へに対して交渉もそうだし、
はい、
スタッフともある意味交渉じゃないですか、
はい、
ね、ウィンウィンの関係をどう作っていくか、スタッフも勝てる、はい、俺も勝てる、
はい、
まあ、さらに言うともう一人顧客も勝てるっていうね、うん、三方よしというかスリーウィンの関係をどう作るかっていうのをこう瞬時にこうパパッとこう考えれるかどうかっていうのはすごい大事かなと思って。
あ、めちゃくちゃ大事だと思います ね、
プラス、まあ、どうやって信頼を構築していくかって、そういうの若いうちにやっぱりこう覚えれるといいですよね。
そうですね、
人生優位に運んでいけるというか。
そうですね、きちんとこう利害関係を考えて、それをこうあるべき姿にマッチングしてみたいな。
そうですよね、
はい、
要はウィン・ルーズでも絶対いけなくて、要は長続きしないから、まあ、短期的には勝てるかもしれないけど、
うん、
まあ、長期的に勝っていこうと思ったら、
はい、
ウィン・ルーズではなくてウィン・ウィンの関係をどう作るかっていうアイデアを、ね、どう考えていくかっていうのがすごく大事かなと思うし、それをまあ結構男塾でも伝えていて、
はい、
だからそのためにやっぱりコミュニケーション力とかね、
はい、
そういうのがすごく重要になってくるので、
はい、
だからそういうのをこう、うん、若いうちに経験されてね、
はい、
体感覚でお持ちなんかなと思っているんですけど、
はい、
どうですかね。営業はやっぱり自分の一番の強みかなって感じていますか。
そうですね、まあ営業っていう部分もそうなんですけども、
うんうん、
やっぱりこう僕結構すごいあの考えてることがなんか熱い話とか大好きで、
うんうん、
なんかそういうこうなんか人のモチベーションが上がるようなことをもうパッと当たり前のように発信できるっていう、まあなんかこうパワフルなところがあると思ってまして、
はい、
なんかそこのこう思いの強さであったりとか、
はい、
信念の太さが自分の強みかなというふうには
そうですよね。思ってますね。なんかやっぱりそういうのは感じますね。しかもやっぱりね、坂本さん、前回坂本さんっていう共通の知人がいて、はい、坂本さんからのご紹介ということで、
はい、
おそらくまあ近い世界観の価値観の人が寄ってくるんじゃないかなと思ってたら、はい、やっぱりそんな感じで、
はい、
なんか人をモチベートするっていうスキルをお持ちだと思うんですよね。
はい、
だからそれはやっぱり、なんかこう自分でね、
はい、
どうやってそれをこう気づいていったんですか？
最初はもう本当にまあ、IT の、まあ、製品とかがもともとすごい好きで、
はい、
まあ、そういう、まあ、情報通信のとか、まあ、最先端の製品サービスをお届けするっていうコンセプトの会社を作りたいなっていうのとこから始まったんですけども、はい、まあ、いろいろ失敗してチャレンジして、まあ、その繰り返しでやっていくときに、まあ、弊社の取引先で、まあ、今すごい拡大している何百人の会社、規模の会社があるんですけど、
うんうんうん、
そこのまあ社長とお会いする機会がありまして、
はい、
そこの会社すごくてですね、
はい、
なんかもう会社 の、 その企業理念と か、
うんうん、うん、
か行動指針とか、
はい、
コアバリューとか、
はい、
クレードとかもいっぱいあって、
は
い、でそれがもう壁一面に貼ってあっておしゃれなデザインで、
はい、
でこう壁とかになんか自分のやりたい夢とかみんな書き込んだりとかしてて、
うん
うんうん、すごいパワーのある会社で、
はい、
どうやってこれ作ったんですか、
はい、
っていう話をした時に、
はい、
これはやっぱりこう自分の思いを末端まで届けるために作りましたと、これがもう最大の戦略なんですとおっしゃられて、じゃあどうやって作ったんですかって聞いた時に、
はい、
アメリカのザッポスっていう会社が、
はははは、靴屋
の、
はい、
そこ の、 まあ、石塚忍さんっていう方が書かれてる、はい、ザッポスの奇跡っていう本があるんで、はい、ぜひ読んでみてくださいって、
はい、
おすすめいただいて、
これはメモった方がいいですね皆さんね、
はい
はい、
それを、まあ、見た時に、
はい、
その会社のみんながこう幸せを感じて仕事を楽しくやっていける環境は本当にそのまあバリューだと、
はい、
コアバリュー経営っていうのを念頭に書いてあるんですけども、
はい、
それを見て、あ、これ必要やわって思って、すぐに自分の会社のコアバリューって何なんだろうって考えた時に、まあ、出たのがですね、
はい、
うちのコアバリュー幸せの 4H を作るっていうコアバリューでして、
はい、あ、書いてらっしゃいましたね、
はい、
ちゃんと見てみましたよ、
はい、ありがとうございます、はい、まあ、自分の幸せ、
はい、
友達、家族、会社、取引先、お客様、この4つの幸せを叶えることによって人生は充実するし、仕事も楽しく、より良いこうワークライフバランスが回っていくっていう考え方なんですね。その4つの幸せを叶えなさいと、それが僕たちの仕事をする意味なんだとっていうのをこうやっぱりこう形にしてバッとやることによって、やっぱりその僕の考えっていうのがこう見える化することによってですね、会社がどういう考えでどういう方向性に向かっていくのかっていうのをこう具体的に発信するツールになりますし、
はい、
すごい、まあ、作ってよかったなと思いましたね、
うんうんうん、いや今の話聞いてると、あ、うちも作りたいなみたいな、
はい、
とにかくなんかスタッフの幸せとかね、人生を豊かにするためにどうしたらいいかって考えてるんですね。もちろん自分の人生もなんですけど、
はい、
だからその辺でもやっぱり近しいなと思って今話聞いてたんですけど、
はい、
でもね、こう脇田さんはそういうことをすることを通して、
はい、
やっぱり自分の人生じゃないですか、
はい、
でこう実現したいこととか、なんかエゴとか、うん、
はい、
そういった部分ってどういったものがあるんですか？
そうですね、最初はやっぱりこう、まあ、いい車に乗って、
うん、
ちょっと調子に乗りたいなとかそういう思いはあったんですけども、はい、もちろんそれも、まあ、あるといえばあります、
はい、
ただやっぱりこうビジネスを通じて、はい、こうなんかこう成長していくことがすごい好きで、こう世界が見える世界が日々こう変わってきているんですよね、
はい、
自分の周りの環境もそうですし、
はい、
その変化がすごい好きで、
はい、
一生変化し続けたいなと思ったんですね、
うん、
そのためにはやっぱりこう会社経営ってすごい、
はい、
いい選択肢だと思いますし、
うん、
こうそこでこうそれをやり遂げることによって、そこが充実することによって自分の人生が、
うん、
の一部が、一部のピースがそれで埋まって、
うんうん、
あとはそのプライベートで成し遂げたいことももちろんあるんで、
はい、
それをこう全部充実させるってい う、 こうプランを立ててまして、その中に会社経営っていう一つのピースがあるという感じです、
ね、すごいな。それはね、起業前にはそういったものってなかったですか？
なかったんですね。
ないですよね。
こう起業してから気づきましたね。
うんうんうんうん。
はい。
そっか、じゃあ20代で起業、まあ今も20代か、20、はい、起業した当時っていうのは、
はい、
もう自分がこれやりてんだみたいな感覚しかなかったみたいなイメージですか？
そうですね、とりあえず起業したいみたいな、
うんうんうん、
やってみたいみたいな、
うんうんうん、そうですよね、
はい、
やりながらですよね。なんかこうスタッフがいたり、ね、自分の周りに仲間ができてきた時に、
はい、
そうやって考えますもんね、一度振り返ってね。
そうです
ね、俺の人生ほんまはどうしたいんだみたいなね、
はい、
そっか。でじゃあメッセージとしてはやっぱりそのにこれから起業したい方に対しては、うん、もう理由はどうであれやったらいいやみたいな感じですか。
そうですね、まあ、早ければ早い方がいいのは間違いないと思います、
うんうんうん、
まあ、まずはやってみるってことがすごい大事 で、
うん、
で別にそこから具体的なプランとか、まあ、別にある程度モヤモヤでもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
思いさえあればなんとかなると思いますし、
うん、
そこでやっぱこうやることによってもう気づくことがもう多すぎて、普通に働いている人ともう何十倍もの速さで自分が伸びているっていうのはすごい感じますし、それはでもやっぱ起業したっていう、こう経営をするっていうことを通じて学ぶことなんで、それって別にいつやっても同じだと思うんですよ。20でやっても30でやっても40でやっても社長っていう仕事をするってやっぱ初めてになるわけじゃないですか。でもし起業したくてそのためにこうネタ集めであったりとかいろいろこう準備をしてからやりたいなっていうふうにして、こう長いこといつになったらやるんだみたいな方もおられると思うんですけど、
はい、
まずやってみてくださいと。そしたらなんとかなりますっていう感じですね。
なんとかなりますよね。
なんとかなります。
いろいろね、不安とかもあるかもしれないんだけど、
はい、
やってみたら不安ってまあ案外ね、はい、なかったりもするし、
はい、
で本当にやばい時は何か知らんけどどっから助けがあったりしますよね。
そうですね、やっぱそこはもう人ですよね本当に。僕も最初その前職の勤めた会社の社長に、
はい、
キャッシュフローを出して、
はい、
相談しに行ってみたいな、
はい、
ですごいこういや全然いけるやんみたいなっていうことを言われて、
はい、
これいけるんかみたいな、はい、本当なのかみたいな分からなかったんでは
い、はい、
でこうしこうしてこうしてこうしたらお金回るでしょと、
はい、
会社はお金を回すものだよって言われて、はい、あそうなんだと、
うんうん、
そこに今ちょっと気づきがありまして、はい、それもサラリーマンでは知れないじゃないですか、
はいはいはい、
であお金が回れば会社は潰れないんだっていうこともそこで知って、
はい、
でじゃあお金回していこうと、
はい、
っていうことから始まって、うんうんうん、なんとかこう最初は持っていきましたね。
うん、は
い、それもそのやっぱその方のアドバイスがなかったら、
はい、
実現しなかったですし、
はい、
やっぱりそのいいコネクションっていうのを作っておけば、
はい、
大丈夫だと思います、
うんうんうん、
はい、
そうですね、本当に人と、はいね、とにかくやってみることですよね、
はい、そうですね、
なんせこうアクションしないと始まらないし、
はい、
考えていても想定外のことしか起こらないですからね、
はい、
あんま考えても意味ないなと僕は思ってて、
はい、
考えて、まあ、計画もすごい大事だから計画もするんだけど、はい、でも最終は計画通りにならないから
そうです、ね、なかなか、はい、
でなった時はなった時でまたそれは自信になったり、はい、ならなくても何とでもなる感覚とかを持っていくと、うん、
はい、
まあ、俺ならできるっていう感じですよね最終ね。
そうです ね、
その力を手に入れて、
はい、
そしたらまあ一人になった時でももう一回やり直せるっていうぐらいの自信があったらね、
はい、
何とでもなるかなと思っていて、
はい、
そのためにはまず自信をつけるためにも、
はい、
やってみるっていうことを大事にされているわけですね、
はい、そうですね。
でこれからなんかどうしていきたいみたいなのあります？大きくしていきたいんですか会社は？
そうですね、一応2021年までのビジョンがあって、まあ上場を目指してまして。
お、素晴らしいですね、はい、
で今年で17名、
はい、
で来年でまあ30名40名ぐらいまで拡大して、再来年でまあ80名みたいな感じで、もっとこう多くの方々に自社の提供できるサービスの価値であったりとかっていうのを発信していって、はい、で弊社の従業員が全員平成生まれなんで、
はい、
その20代の子しかいないんですね、
はい、
でその子たちにやっぱこう刺激を与えてあげられるようになっていきたいです。
素晴らしい、
はい、
楽しみですね、
はい、
イケイケで、これからも頑張っていってほしいなと思います。
はい、
今日は脇田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は男塾の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。